2022年が始まっても3週間が経ちますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週はですね、本当に行いと真実をもって愛しましょうと、そういうテーマで、カインのように神のやり方に聞かず自分のやり方にこだわるということをやめて、神の御声にいつも聞いて、イエス様が言っておられた通り十字架にかかられた、まさに有言実行されたことに倣って、イエス様がいっぱい満たされた行動、そこら生み出される行動によって生きていきましょうと、現場に使わされていきました。週間いかがだったでしょうか。キリストの愛あふれ出てですね、もう力愛が溢れて仕方がないって、まあ、そんな経験できたらいいですよね。もうどこからもね、もう毛穴からもどこからも愛が出てくるんですって、まあ、そんな表現時々したりしますが、本当に愛が溢れ出た、そういう歩みができたらなと思いますが、いかがだったでしょうか。今朝はですね、旧約聖書の民数記、神が選びの民、ね、イスラエルご自身をその選びの民として整えるための訓練期間のね、ことが書いてあるのが民数記ですが、その民数記を通して祈りということを中心に、神様とはどういう方かということをですね、覚えながら神の思いを受け取って、そして整えるものとなっていくように教えられたいと願います。神の御声に聞いていきましょう。まず第一番目ですが、モーセに対する非難の真相ということですね。妬みと高慢とありますが、13章ですね、この今読んだ通りですが、1節2節ですね、皆さんで、読みましょうか。では3、はい。その時ミリアムとアロンはモーセが妻としていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女を妻としていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないか、主はこれを聞かれた。はい、というふうに書いてあるんですが、まあ、何を言ってるのか。で、実はですね、この民数記は、まあ、いつもですね、皆さんにですね、この、次回の箇所ここですよということをメールさせていただくときに、前後の章も読んでくださいということをね、毎回書かせてもらってるから、皆さんどうですか、心に留まってるでしょうかね。毎回だとちょっとマンネリでですね、もう読まないという人もいるかもしれませんが、改めてですね、前後を読まないと、聖書はですね、正しく受け取ることが難しいというか、できないと言っていいでしょうね。まあ、一行だけね、ここだけ取るっていうのはね、やっぱり、もちろんそれも霊感されてますから、本当祝福がありますが、非常にこう、書き手の真意に遠ざかってしまうことが多くありますね。で、ここで一体何があったのか。11章ならもう、一目瞭然です。つまり、200万と300万という民が、笛を言い始めたわけです。特に、13章に書いてますが、ああ、肉が食べたいって言ったんです。ね。エジプトにはスイカもメロンもあった。毎日マナーはもう飽きた。ね。ああ、肉が食べたいっていうふうな、まあ、不平不満をですね、この言い始めた人が、11章に書いてあるんですね。皆さんどうですか？同じものを1週間食べられますか？毎食違わないとちょっと私は無理ですっていう人はね、気持ちわかると思いますね。もう同じのばっかりにちょっと飽きましたって。時々ね、もう野菜ばかりじゃなくて肉も欲しい。まさにですね、この、イスラエルの民は言ったわけですね。ひどく笛を言い、主につぶやいたんです。で、まあこの11章のですね、31以降にですね、こういうことが書いてます。さて、主の元から風が吹き、海からうずらを運んできて宿営の近くに落とした。それは宿営の周りどちらの側にも約1日の道のりの範囲で地面から約2キュビットの高さになった。面白いですね。これうずらがブワー飛んできてですね、1日2が歩く距離というのはですね、だいたい12時間歩いてもですね、50キロ歩けますよね。それがですね、 どちらの道のりだか50キロ四方にですね、ニキビと88センチ書いてます。それだけ積み上がるほど、うずらがものすごくいっぱい来たと思いますね。すごいですよ、皆さん。もう神様そういうことすごいなと思いますね。そして、終日終夜、次の日も終日出て行って、うずらを集めたと。そして33節で、肉が彼らの歯の間にあって、まだ噛み終わらないうちに、ね、主の怒りが、民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打たれたと。まあ他の箇所にはですね、鼻から出るぐらい肉が溢れたって書いてますよね。すごい表現ですよね。ものすごい肉があったってことですよ。だから神様ね、に冬を回ったら、ちょっと私と外はるかに超える形で、うわーって鶏肉がやってきてですね、もう積み上がって、もう 1メートルぐらい積み上がってですね、それがまあ100キロぐらいずっと続いてると。ちょっと考えられますよね。まあ喜んで食べたけども、結局疫病で打たれた、死んだ人が多かったんですよ。まあつまりですね、まあ不平不満をですね、こうわーっていうですね、そういう雰囲気が蔓延してきたわけです。で、その不平不満がですね、そして牧会チームのアロンとミリアムとモーセにまで及んで、ミリアムが、まあ、先頭に立って、いわゆるモーセを非難したわけですね。そういうとこです。これが1節2節で読んだとこですね。主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないか、ね、まあ牧会チームですから、まあ、神様のね御言葉を受け取って民を導くっていう、そういういわゆる立場にいたんです。で、ミリアムって皆さんご存知ですよね。モーセのお姉さんです、ね、そしてアロンもお兄さんですね。モーセは口下手で何を語ってか分かりませんので、私は、ね、できませんって言って、でも大丈夫、雄弁なアロンがいるからと、ね、つまり兄弟だったわけです。でもモーセの姉ミリアムがモーセの兄アロンと共にモーセを非難したということがあったんですね。で、そのですね、この理由は二つあげるでしょうね。一つは、これはモーセの妻が幼児の苦主人ですね。エチオピア人であったことです。つまり、イスラエルの民であるにもかかわらず、異邦人と結婚したと。まあ、この異邦人の妻はですね、チッポラか亡くなった後に再婚した妻か明確ではまあわかりませんが、どちらにしても異邦人と結婚して、妻としていることを非難したんですね。そしてもう一つは、弟のモーセがトップに立って指導していることへの不満と妬みと傲慢からですね、非難したんです。つまりですね、非難の真相はモーセに与えられている特別な立場に対する嫉妬だったわけです。嫉妬です、妬みです、羨ましいって思ったんです。皆さん、こういうことってないですかね。例えば私から見てね、この人どう見てもね、能力的に私は劣っていると、そういうふうに思ってた人が上司からね、主任とかリーダーに抜擢されるとか、特にですね、スポーツチームはやっぱそういう顕著ですよね。例えばサッカーとかね、明らかにこいつ俺よりゴール決めてへんやないかとかね、ドリブル下手くせやないかという人が監督からですね、キャプテンとかですね言われたら、何とか思って思うじゃないでしょうか。私こそなるべきじゃないかみたいな羨ましい妬みですよ。で、その羨ましいということは、その選ばれた人だけじゃなくて、それを選んだ主権者に対していわゆる文句ということになるんですよね。なんで監督こんな選ぶねって。ここは監督じゃなくて、天地万物が神ですよね。神が選んだにもかかわらず、それ文句ということは神に対して非難しているということになるということです。それがここに書いてあるわけですね。これが理由でした。つまりモーセに与えている特別な立場に対する嫉妬です。確かいかがでしょうか。で、このですね、いわゆる妬みとか、そこから生まれる敵対心を聖書は何と言っているか見ましょうか。皆さんで、しかしから3、はい、しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、 肉的で悪魔的なものです。そうですね、第3番にはですね、はっきりと5にですね、これは悪霊に属するものって書いてあるんですよ。つまり 悪霊に属するとはサタンの足場にあるってことですよ。気をつけたいですね、私たちはね。えそんな人間のね、誰も持ってる感じじゃないかっていうふうに言うのは簡単ですよ。でも神様はそれは悪魔的だとはっきり言われたんですよ。そのことを私はもう一度受け取っていきたいですね。そしてもう一つですね、こう書いてます。もう一つ見言葉3、はい、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられているからです。そうですね、ローマ書にはっきりとありますね。これはまず指すのはもうここのところですね。本当に見越してパウロは言ったわけですが、主が選んだ、つまり人間的な能力とかではないですよね。皆さん、主のですね、働きをする人の選びの基準はご存知ですよね。第一コリントの一章に書いてますね。取るに足らない無学で愚かなもの、人から劣っているものを神は選ぶっていう基準があるんですよね。だから私たちの人間的な選ぶ基準で選ばれてないんですよ。でもそれに対して私たちはやっぱりやっかむし、妬むんですよ。でもそれはですね、主権者、選んだ人に対して妬み、非難していくことになるんだっていうことです。これ難しいと思います。だからここに何が必要かというと、人間的ないわゆる視点ではなくて、神の視点、信仰が求められるんですよ。だから信仰が養えてないとすぐにこういうことが起こるんです。妬みとか敵対心、そしてサタンにとらわれて、そのですね、共同体はおかしくなるということ、これはもう歴史が証明しますよね。皆さんどうでしょうか。そのことがここに、つまりここはですね、私たちが経験する縮図がここにあるというか、そのひな形がここにあるんです。私たちは自分たちの中にこういう妬みがないかあるか、しっかりと見張っていなければならない。イエス様は目を覚ましなさいと言われた。確かにモーセは完璧な人ではなかったわけですよね。影があったでしょう、人間ですから。しかしモーセは神によって頂いたしもべです。主がお手伝いになったそのモーセを非難して、神、彼の評判を傷つけるということは、神ご自身を傷つけることとイコールだということですね。ミリアムはそのことを理解してなかったんです。それがこの御言葉によってはっきりわかりますね。上に主が立てられたその権威を非難したり、悪口を言ったり、裁いたりすることがあるかもしれません。それは神自身を非難するということですね。神の心を傷つけることであることを改めて私は覚えたいんです。そして私たちは社会の中で生かされて思うとして、社会に立たれた権威もありますね。なんでこんなことするんだっていっぱいあります。もちろんですね、それをですね、霊的に識別して正しいですね、神の視点を持って声を上げていくことは大事ですね。でも基本的には主が立てられたんだという、そこに私は目を置いて、そこに心を合わせていく。でも明らかに聖書に反することをしてきた場合は、私は抵抗権を行使する必要がありますよね。これも歴史の中でありました。不敬事件もその一つですよね。つまり偶像礼拝を強要するとか、そういうことはもう本当に譲れないところに抵触しますから。でもそうではない、普通の日常の中で、例えば国の定めた法律をね、守らないんだとかっていうのは、これは超常識じゃなくて非常識ですよね。この社会で生きている、使わされたっていう視点に立つならば、それも神が許されたことなんだという中でルールを守っていくのは当然のことなんでしょうか。でもことですね、神様から目を離さなければいけないというふうな強要された時は、その時に超常識ですよね。現実を見て判断じゃなくて、御言葉を通して決断していくわけです。そのことを私は覚えながらこの御言葉を受け取っていきたい。でもこれはですね、主の共同体においてのことだから、別にですね、神以外を見なさいと言ってるわけじゃないんですよ。普通の秩序の中でなされていることをですね、ミリアムは非難したんです。なんで私がと、できへんのと。私も神様の言葉を聞いて、それをね、伝えているものじゃないかと。まさに私たちは神様の前にはみんな平等ですが、そこには神の秩序があるということ、立場の違いがあることをですね、忘れてはならないということですね。神によって始めた奉仕をしている、ね、器を理解し、主にあってさえ心を合わせていくという、そのような役目が、キリストの体を立て上げるよう召された人一人は持っているということをですね、私はここで覚えたいんです。いかがでしょうか。 歴史の中でやっぱ教会がですね、いろいろですね、本当にこう不協和になっていくのはやっぱここですよね。神の立てられた秩序、神のそれを信仰を持って受け取って歩んでいくことはできないということですね。それはですね、サタンが喜ぶんだということをね、私は覚えたいんですよ。敵はサタンですからね、あの人じゃないんですよ。でもなかなか難しいで、私の中に罪があるし妬みがあるからです。で、私はそのことをね、私はここからしっかり受け取っていきたいです。ミリアムもそうだった。でもですね、3節こう書いています。第2番目ですね、主は介入し弁護されるということですね。3節皆さん読みましょうか。3、はい。モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。はい、そう書いてありますね。これは第3番で謙遜であったと書いてあるんですが、ここでは柔和と訳されていますね。この元々の言葉ヘブル語は、これはですね、2個並べられているんですよ、その言葉が。だから強調表現です。だからめちゃめちゃ、まあ、謙遜で柔和だったということですね。まあ、元々言葉が持つ意味、これはアナーブというその言葉、ヘブル語ですが、謙遜なとか謙虚なとか穏やかなっていう言葉ですね。それは二つ並んでるんですよ。まあ、どういう心かといえば、誰かに非難された時にそれに即座に反応しない心、仕返ししたりしない心、黙って我慢できる心、そういう心の状態です。だからやられたらやり返す、倍返しというのはないってことですね。どうですか皆さん、ねえ、みんなそう言ってるやんって、それを私の中にも行うでしょうか。難しいとこですねこれは。でも神様はモーセを通してそうじゃないんだと、すぐにやり返すことはない。聖書はですね、復讐は主がなさることだとありますよね。私はそのためにね、何かをするのではないんだと。つまりこのような心、柔和で謙遜な心がキリストにある霊的な祝福を受け継ぐことができる、その鍵なんだと聖書は言うんですよ。そうですね、怒りやすくて切れやすい人が神の国を相続するっていう、どこにもないじゃないですか。怒っても罪を犯すなとかですね。つまり怒りはですね、積み重なった憎しみに変わっていくわけです。だからその都度その都度神様に悔い改める必要がある。だから私たちは怒りやすいのかそうじゃないのかということも含めて、自分というのを正しく知る必要があるのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。人の妬みや非難を受けたとき、モーセのように言い返さず柔和な心でその裁きを主に委ねる、そういうことができるものでしょうか。いろんな私たちもそういうことを受けたときに、必ず主は最善をしてくださるんだというふうな思いで言いたいと思うんですね。しかしそれを主に委ねていくということはですね、非常にこれはですね、霊的な力というか、つまり神様中心の、神様の信頼度がものすごく必要になってきますね。自己中心の自尊心を持っていれば、自分で反論しないと気が済まなくなるって、これだけ言わな気が済まないということ、皆さん私たちね、あるんじゃないでしょうかね。そのように自分の思いと感情で解決しようとすると、さらに激しい争いになっていくか、自分で悩んで心が病んでしまうという、これ多くのですね、経験者が言われているし、調査がそういうふうに出ていますね。まさにミリアムとアロンの犯行をモーセはただただ主に委ねることによって、本当にここで柔和に黙っていたんですよ。まあ、ここにもですね、本当一つのモデルがあるし、でもこのことはまさにイエス様に見られるんじゃないでしょうか。イエス様は十字架の上で、お前が神であれば自分自身を救えと罵られて、唾を吐きかけられて、まだですね、もう痛みつけられているにもかかわらず、まだですね、痛みをですね、与えるとされる群衆や兵士を、また当時の宗教ね、方たちがいる前で、イエス様は痛みながら、父を彼らを許してくださいと、彼らは自分で何をしているか分からずにいるんです、だから裁かないでくださいと祈られたのではないでしょうか。まさにこのモーセはイエス様の雛形である。私とっても雛形ということを覚えたいですね。そしてこの後何があったか、神様ご自身が介入して なんと弁護しがさったんですよ。神様の弁護ほど強力に有効なものはないんじゃないでしょうか、皆さん。それゆえ主に委ねることが最善の方法だということです。4節皆さん読んでいきましょうか。では、4節3、はい。主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方三人は会見の天幕のところへ出よと言われた。そこで彼ら三人は出て行った。そうです。神様が呼ばれたんですよ。三人とも全員ですね。一人一人じゃなくて、この時全員呼ばれたんですね。で、突然とありますね。モーセが非難された時、主が突然勧誘された。つまり主が選び召した者が非難されることは主ご自身が非難されることであって、それによってモーセの指導性が破壊されるならば、それは主の働きが妨げられてしまうという。だからもうここで神様ですね、もう突然ですが勧誘されたんです。主の働きが止まってしまうからです。またモーセもここでですね、まあ兄弟からもちろんチームですからね、仲間です。どんな時も味方である必要の人たちから信頼してたと思います。モーセは非難されたことは、まあ、傷ついたでしょうしショックだったでしょうね。でもそれ以上に主ご自身が非難されることで傷ついていたんでしょう。故に黙っておられなかったということも言えるでしょう。かつてね、サウロがクリスチャンを迫害した時にダマスコの途上でサウロサウロと勧誘されたのも同じ理由でしょうね。もうこれ以上ですね、この主の働きが妨げられると同時にサウロを主は召したかった。だから介入されたんですが、まあ、同じ神様の心というでしょう。そして5節6節でこう言われました。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。2人が出ていると主は言われた。ではこう言いましょうか。3、はい。聞け私の言葉を。もしあなた方の間に預言者がいるなら、主である私は幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。何節も。だが私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なもの。8節も。彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎では話さない。彼は主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのか。そうです。ここではっきりとですね、神様は言われているんですね。つまりあなたにもね、私は私の言葉を民に届けるように選び召してかかっている。でも関わり方が違うんだと言われたんですよ。つまりですね、ここで言われたのは、幻や夢の中で語ることがあるよと。あなたにはそうだと。ヨセフにもそうでしたよね。でもモーセとはちょっと違うんだと。この口と口で語る、つまり謎のような例えのような分かりにくいことでは話さないんだということを神様が言われたんですよ。聞け私の言葉をってことからこのことを言われました。これはですね、仲裁をしようというのではなくて、裁きの言葉を言い渡すことの時の、これは最初の言葉ですね。聞け私の言葉を。誰かの解き明かしが必要であるようなあやふやな語り方でモーセには語らないってことです。あなた方アロンとミリアムには幻や夢の中で語ることがあるが、モーセとはそうではない。明らかに語る。なぜならば彼は前科を通して忠実なものだからと言われたんですよ。つまり神の家全体のために忠実であるということです。これ非常に重要な点と言えるでしょうね。ミリアムは主の働きを履き違えていたんです。モーセが予言をし不思議を行っているのを見て、なんと素晴らしいんだろうと興奮して、自分もそういう方針につきたい、そういう位につきたいと思ったかもしれませんが、モーセはただそういうことに対して誇らしげということではなくて、ただただその働きに忠実であることに徹していたということです。神に忠実であることに徹していたんです。神から与えられた使命を全うするために与えられているその賜物を用いて使えて、ただ主に忠実だった。 つまり自分の分をよくわきまえて与えられた奉仕に集中していたんですよ。いかがでしょうか。これは私たち受け取る一つのこれはメッセージですね。私たちも時に目覚ましい技や興奮するようなことを求める傾向があるかもしれません。そうではなくて、自分に与えられた使命を行うために、主に忠実に仕えるために、その賜物を用いていくんだと。他の人の賜物をね、見て羨むんじゃなくって、ああ素晴らしいなと思うけども、自分もそれを持ちたいと思うことがあったとしても、賜物はそういうために与えられているのではないですね。羨むためではないですね。与えられたその分を全うするためなんですよ。だからイエス様はことさら人と比べるなと言われましたね。もっと言えば、1タラント、2タラント、5タラントの例えを通して、その分に忠実に使えようと言われたんですよ。だから多く与えたものは多くの責任を負うというのが主の視点ですよね。だから多くあると思ったら頑張ってねと言ったらですよ、うん、大変ですねって、まあそんな変ななんか思いはね、祈りますねって、あなたの賜物が十分に発揮して主にね、ご担当はご担当でしょ、神様にお仕えできるように祈ります。これが健全なキリストの体の神の家族の関係です。私はこのことにアーメンと告白したいんです。そうでなければ世の中の理屈を持っていたら、羨んで闘争心が生まれて、競争心が生まれて不健全になってサタンが喜ぶだけなんですよ。ミリアムもそうなってしまっていた。違うんだと。だから私は覚えましょう。大切なこと、主のしもべである私たち皆さんが求めることは何か、それはお分かりですね。忠実であることです。忠実です。もうここにつきます。忠実であること、で神のしもべと言われることが最高のこれ称号なんですよ。皆さんはどうですか。神のしもべ、あなたは神のしもべって言われて嬉しいですか。あーめ、嬉しいですよ。そう思える心があれば最感謝ですよね。それよりも、あの人にもあなたすごいねって言われることを求めていたらずれていくんですよ。あなたは神のしもべ。それぞれ賜物が違って当然、でもそれに忠実に使える、これなんですよ。モーセはそのことに徹していたんです。だから直接神様が語ってくださった。ここでモーセが弁護された点、それは二つですね。誰が指導者になるのか、そして使徒の交わりの違いですね。見こう読みましょうか。このヘブル 3-2 と3を読みましょうか。では3、はい。モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるふさわしいとされました。そうですね。ここにはっきりとモーセはイエスの雛形であることがわかります。つまりですね、その人ではなくて、その人を召された方が大いなる栄光を持つんだ。イエス様もそうだったと。モーセもそうなんだと。だから私たちはこのことを覚えて、忠実さをですね、ますます受け取り直して、そのことが養われていくように祈り、互いに祈り合っていきたいと思うんです。モーセがそうであったように、主に忠実なものに親密な交わりの特権を与えられるんだと。で、主に対する忠実さはですね、多くの特権を与えてくれることがわかります。それは主との親しい交わりですね。そして指導力、謙遜などの品性的成長です。つまりですね、神様に忠実に仕えていけばいくほど、こういうことがですね、身についてくるんですね。ですから、こういうのも身につけたいと思わないでしょうかね。で、私はですね、それを取ってつけるんですよ。そうなりたいから、それをね、するために。でも、神様に忠実であれば、こういうことがですね、自然に備わってくるんだよっていうことが、聖書のですね、真理です。そのことをね、私たちは受け取っていきましょう。誰しもですね、リーダーシップ欲しいなと思うでしょう。人の親しい交わりも欲しいでしょう。 また品性的正常主義でしょう。そのためには神様と忠実に仕えていくんです。忠実に神様に。皆さんもですね、私はこのことをですねすることが私の使命というふうにもう見出しとしてもおられるでしょう。わからない人もいるかもしれませんね。でもわからなくても明確におっしゃることはありますね。それは祈りと御言葉と教会者の交わりを成していくということ。これ全ての人に与えられた神様の使命じゃないでしょうか。ね。賛美もそうですよ。少なくともこれは共通に与えられた使命ですよ。祈り、御言葉、交わり、賛美。そして私たちが教会の一部として、ね、賜物を用いていく。皆さん、賜物の発見ですね。難しいように考えないでくださいね。それに対してね、なんか、やたらですね、一つはパッションを感じるんです。それは好きか嫌いかっていうことも一つですね。そしてそれをしても疲れないんですよ。例えばこういう人いますよ。私ね、一日中祈っていても全然疲れないんですよ。もちろんこの人もいろいろ賜物があるってことですよ。ある人はですね、もう私ね、3度のミッションにね、ビラ配りとかね、伝道するの好きなんですよってね。もうね、もう暇さえあればね、十字架作って稼ぎたいんです。その人もね。もうこれも伝道賜物ですよ。みんながみんなそうじゃないでしょ。もうこう、明らかです、伝道賜物。で、私ね、人とね、話してね、人のね、笑顔を見るのが大好きです。それはですね、ケアの賜物があるんですよ。もうね、だから自分が好きとかね、自分でそれが当たり前になってる人は気づかないから、人に言ってもらったらいいんですよ。で、そうやったんって思う。ね。賜物って意外とね、見つけるの、そんなに難しくないですね。ぜひ皆さんですね、家族がクリスチャンホームならば、皆さんで、ね、互いにね、夫婦でも、一応やってみてください。なんか、ようそんなんやるなと思うようなことを平気でやってるとかね。何か聞いてるとかね。なんか生き生きやってるとかね。そういうことですよ。神様ですね、私たちが生き生きと生きることを願っておりますから、いつも眉間にしわせてやることを願っておりませんから、そういう意味で、好きだと思うことね。楽しんでやることね。そういうことをですね、私たちは本当に一つの、それを見出す指針として、こう、私の使命は何かということをですね、こう本当に受け取っていきたいと思うんですね。そして最後です。主の懲らしめです。神様はここで主の懲らしめをですね、されました。9節、皆さんで読みましょうか。では9節、10節を3、はい。主の怒りが彼に向かって燃え上がり、主は去って行かれた。雲が天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリアムは皮膚がつわら跡に侵され、雪のようになっていた。アロンがミリアムの方を振り向くと、見よ、彼女はつわら跡に侵されていた。はい、そうですね。ここで、主が去って行かれたと書いてますね、9節。ね。本当にですね、神様が去るということ。つまりこれはですね、私たちにとってですね、どういうことかというと、心の真ん中にイエス様がおられますよね。イエス様いたいと思ってますよね。で、イエス様を信じるときに、死んだときに心の真ん中にイエス様を迎えます。でも、自分がということが大きくなって、心の片隅にイエス様を追いやるということです。主が去っていかれることはそうですね。心の中からなくなることはありません。つまり、救いから漏れることはないんですが、神様中心じゃなくなっていくんですよ。そういうときにですね、私たちは、どんどんどんどん罪の性質が前に出ていってしまうわけです。主はミリアムはツァラトで撃たれたということです。皆さん、ここで考えてほしいんですが、私たちがミリアムを裁く立場にあったならば、どうですか？ミリアムはですね、もしかして預言者だったんですね。で、エジプト脱出からこれまでの旅の途中のミリアムの働きや、その苦労を思ったり、また、ミリアムってですね、モーセの姉であるという人間的関係で、すごいことをしてるんですよね。いわゆる、モーセが生まれた時に流されたじゃないですか。ね。ウイグは。でもその時に起点を聞かして、ね。この子をね、育つことができる私、奪してますよっていうふうに言ったんですよ。パロのですね、この王のですね、その、娘ですね。そして、起点を聞かして、実の母が奪として、この育てていくという、すごいことをやったわけですね。そういう起点の聞く、いわゆる知恵があった賢い人ですよ、ミリアムはですね。で、そう今までのミリアムのですね、苦労を持ったり、モーセの姉だからという人間関係を見たときに、今回は罪を多めに見るということを、私たちならばする、いや、した方がいいんじゃないかと思う人がいるかもしれません。どうですか、皆さん。しかし、主は決してそういうふうにはされなかったんですよ。つまり、人間的な市場を差し挟むことは、 良かれと思ってすることであったとしても、必ずそれは罪を増長させてしまうんですね。シビアです。これはね、私自身へのチャレンジもありますが、つまり人情というのがねあるので、これぐらいええんちゃうって見逃してしまいたくなる思いが出てくる。私たちは人であって神ではないから人を裁く立場にはありませんが、しかし神の道から外れている人を悔い改めに導いたり、訓戒したり、強制することはしなければいけないんですよ。そのために相手の罪をはっきりと指摘することは人間として言いにくいことではありますが、これがきちんとできないと教会がおかしくなるということですよ。またきちんとできないと霊的指導者になることが、この神様の願っておられる霊的なリーダーのことは本当にまだまだですね、整えられていく必要があるということですね。教会の中にそれが本当に健全に支えていかないと、高慢や横柄な態度が横行して、それが争いや分裂を起こす原因となっていく、ね、教会によれば人の嫌なことは言わない、みんな仲良くするということをモットーにしているところもあるかもしれませんね。でもそれだとこのようなことがなされない。だから私たちは言うんです。恵み、愛だけじゃない。教会とは恵みと誠、愛と義なんですよ。しかも神の愛と神の義です。つまりそれは本当にシビアなもの、厳格なものなんだ。原始のものだということの、そういった意味の主にあるある意味で本当に恐れですよね。そこには緊張感が生まれるかもしれません。でもその緊張感はあなたを、罪ある愚かな私たちを整えていくんですよ。まさにそのことを主はされた。だからですね、サラ島に侵されたとあります。アロンはモーセに行って、そこで初めて分かりました。我が主よ、どうか私たちが愚かにも落ちてしまった罪の罰をお忘れくださいと、愚かなということが初めて分かったんですね。そのようなミリアムの子、サラ島ではですね、皮膚病ですね、白くなって肉が半ば腐るというふうに言われていた。そして隔離されていくわけですよ。人との関係が絶たれていく。そして人に移るとも言われていたんです、当時は。それを見て初めて分かったんですよ、マロンは。そしてモーセが言ったんです。今日の中心聖句です。では13節見ましょうか。3、はい。モーセは主に叫んだ、神をどうか彼女を癒してください。そうです。そういう文脈の中でのこのモーセの問いなしの癒しの祈りです。つまりね、モーセは非難されたんですよ。意地悪されたんですよ。信頼していた人からいろんな言葉でしょう。辛かったですよね。でも一言も言わず、言い返すもなく、その自分に対してね、本当にいろいろ攻撃してくる人のために癒しを祈ったんです。私はここで問われたい。まさにこのことを思うときに、イエス様が言われた御言葉を思い出しますよね。マタイ5の44の、あなたの敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。まさにこれが究極の私たちに対して神様が言われている、まあ御心、使命とも言えるでしょうね。これは人間的には本当に難しいし、罪ある私たちのところが生まれ出てこないものです。だからイエス様の愛に満たされる必要があるんですね。でも神様の御心はここにあります。だから私たちもモーセのように、イエス様のように敵を愛し迫害するために祈るものとなりたいんです。モーセはですね、ここで祈りました。主よ、私の姉ミリアムを癒しください、癒しください。病の癒しですね。私はここで覚えましょう。病のために癒すことは、癒しの祈りをすることは明確に神様は良しとされます。そして私たちはここで神の御心が最善がなるようにということをですね、祈る必要があるということもですね、覚えたいと思います。御言葉はこう言ってますね、3、はい。まず神の国とその義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。皆さん、これ本気で信じておられるでしょうか。神の国ですね。神の国とはイエス様がリーダー、トップの神の影響が及ぶ領域ですね。そのところが広がるということです。神の国を求めることですね。私を通して、その私がいるところに神のね、領域が広がるということです。そして神の義です。神の正しさがそこでなされていくようにですよ。 私たちはですね、人情深いということをですね、褒め言葉として使いますし、そうありたいと思うでしょう。でもですね、神様の御心がずれて罪を犯してもかかわらず、その人を許すのは人情とは言わない。難しいことです。でも神の裁きによって裁くということですね。しかもそれはですね、裁くのが目的ではなくて、その人がもう一度悔い改めて、神の交わりに戻ってくるのが目的です。ね、二人三人、私の名において集まるところに、私も共にと言われたのは、あれも、兄弟が罪を犯して離れようとすることを一対して責めて、罪を指摘し、という文脈で言われてるんですよ。悔い改めに導くための祈りの中に、主は豊かに臨在すると言われた真理ですね。いかがでしょうか。私もですね、そのことを覚えたいんです。罪はどんな小さなものでも主を去らせてしまいます。私たちがこの真ん中にドカッと居座ってしまうときに、神様が遠くに行ってしまわれる。だから悔い改めて、もう一度イエス様をこの真ん中にお迎えし直していく。そしてそのことをですね、モーセは癒してくださいと祈った。皆さん、祈りは力ですよね。皆さん、祈りね、どうですか、もちろん独り言でもなくて、祈りは神様に届くものであって、また呪文でもなくて、これは神様の御心に私たちが近づいていく、そのすべでもあり、祈りは神様が働いてくださる大きな私たちにとっての武器だということもね、覚えたいんです。皆さん、実際ですね、祈りを通して山が癒されたという証、今でもどんどん聞きますよね。本当にですね、この現代学を持ってしてもこれはダメだということ。でも本当にみんな祈ってくるときに、次の検査で影がなくなったという話、今でも私はいろいろ聞きますよね。そしてですね、祈っていくときに御使いが使わされて、ある宣教師が暴漢に押されたところから守られたとか、ね。祈った数の人数の人がそこにいたので、ね。私は手を出すこともできなかったと。暴漢しようとしていた、そのね、人がそう告白をした。でも実際いなかったけども、母国で祈っていた人の人数分だけがそこに見つかりとなっていて守ったという、そういう証もつい最近も聞きますね。祈りは聞かれるんです。祈りは私たちはですね、単なるですね、本当に何かこう気休めと思ってたらこれ大間違いです。天の窓が開き、神様にそれが届き、神様の御心の中で、見ての中で、そして神様の時の中で神のベストがされていく。答えとしては、はい、いいえ、待ちなさい、別の道っていうのがあるんです。4つですね。はいばかり求めるのは違います。でも家がその神の導きだったんですよね。でもここではどうだったんでしょうか。ここでははいと待ちなさいだったんですよ。すぐに癒されなかったね。これはですね、当時の規定に従って何日間宿屋の外に閉めさせておかなければいけない。ミリアは7日間ね、このずっとその期間ですね、本当に彼女は悔い改めたと思います。そして何度ですね、その間旅立たなかったんですよ。200万の民が、つまり共同体全責任だってことです。つまりですね、共同体全責任といいますか、共同体が不平不満文句を言ったんですよね。で、それは神様に対する罪だったんですよね。そして疫病で打たれたという、死を迎える人もいたんです、たくさん。でもですね、当時の人たち、共同体も本当に悔い改める期間が何日間必要だったんです。まさにそのことがなされた。私たちもですね、それぞれ日々歩んでいく中で、神様の御心を知りながら、また知らずに神様の前に大きな罪や小さな罪、神様に従えない罪、非難する罪、いろんな人と文句言い、いろんな罪を犯すでしょう。でもそれをですね、私たちはそのままにしておくんじゃなくて、その都度悔い改めていくときに、私はさらにですね、神の義を知り、そしてそれを許すことができる神の十字架の愛を知り、また神様に一歩一歩進んでいくことができる。これがですね、私は、ね、与えられている恵みだということを私は覚えていきたいと思うんです。私はいかがでしょうか。最後にこう言っています。16節、それから民はハツァロテを旅立ち、バランの名に宿営した。民がつぶやき、妬みのゆえに神様から裁きを受けました。でも悔い改めることを通して、また神様という方がどういう方かを知り、そして進んでいくことができた。 私たちはもう一度ですね、この放送のチャペルという一部として招かれているものとして、どういう使命があるのかということを主に問うていきたい。そして神様の御心を行っていくものを通していきたいと思うんです。神様が与えたその秩序をもう一度ですね、受け止めながら、秩序を乱すことや平和を壊すこと、そういったことをしないように私は祈り続けるものでありたい。これはですね、秩序を整えること自体が目的ではなくて、整えることを通して御霊様が豊かに溢れ流れてくださることが目的です。ここをですね、私は間違いにしたいと思うんですね。御霊様が溢れてくださったら、もうどんなことが起こるか、ワクワクするじゃないですか。少なくとも御霊の実が私の中に結ばれていくわけですよね。そしてそれが教会全体から結ばれていく。皆さん、この悩みこそが私たち皆が天の御国に凱旋する前の務めなんですよ。そのことを私たちは天の御国に凱旋するまで続けていきたい。そして通信深く主と共に歩んでいきたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日本当にこのあなたがイスラエルの民を訓練された、その中でこのような出来事があったことを知らされ感謝です。私の日常の中にもそういうことがあることを覚えます。どうか罪の性質を持つ私たちですが、どうか神が立ててくださったその地図の中で、御霊様が豊かに流れていただきやすい、そのキリストの共同体となることを願い、私たちが委ねられたことを忠実に、また本当に喜びを持ってその使命を果たしていけますように、どうか助けてください。祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。